ヤーグサンデーウェーイウェーイ
イェーイ。いやいやいや、ということでやってまいりました。毎度おなじみご機嫌な番組、マダレジのヤングサンデーの時間ですね。夜7時からになって、もうだいぶ慣れた人も、まだ戸惑っている人もいると思うんですけれども。
イェイ。
どうですか、なんか中央線止まってるとか止まってないとか。
奥いるじゃん。
先週はご心配おかけいたしまして申し訳ございませんでした。
おかえり。
流行の感冒にね引っかかりましたよ。私
インフルって言うよ。
いやいや
インフルだったの。
インフルではない、陰性だったんですよ、
うん、
だけど、
う
ん、インフルの薬出しときますねって言われて、
うん、
どういう何かけやろうね、う
ん、なんか今吸引するタイプなんですよね。
え、そうなの。
なんかよくわかんない、この三角の
うん、
何病院の目薬みたいなやつ で、
うん、
でそれをなんかスライド式になってて、
うん、
カチッてこっちやるんですよ、
うん、
でそれを一回吸引して、
うん、
今度こっちにもう一回ガチッて戻すんですよ、
うん、
戻すっていうか反対側を押し込むんですよ、
うん、
でそれをもう一回吸って、
うん、
でトントントンってやって、
うん、
でもう一回同じことを繰り返して、
うん、
で粉薬なんですけどそのまま吸引して、
うん、
でこれ飲んだら、
うん、
1日半ぐらいで、
うん、
インフルだったらもう症状収まるから、
うん、
まあ一応
お
飲んどいてって言われて、
うん、
で飲んで、
うん、
でまあ収まりましたね。
何日ぐらいで。
1日半で。
熱下がったの。
もう完全に下が
った。お前4日ぐらい寝込んでたって言ってたじゃん。
いやでもその後が大変で。
どうなんだ。
めまい、もう
うん、
フラフラなんですよ、
うん、
熱は下がってるんですよ。もう何回測っても、
うん、
36度6分ぐらい で、
うん、
でフラフラだから
もう、うん、
コンビニ行くのもなんかほらそれからあるじゃないですか。
何、
夏目漱石のそれからのラストシーンみたいな、
うん、
もうブワーってゴッホの絵みたいになってて、
うん、
あもう何かもう全然か
幻覚見てるみ
たいな。
そう、普通にコンビニ行くだけだろ。
もうコンビニ行くだけ。
お前俺買うだけだろ。
ショートケーキ。
ショートケーキ。で、ベーコンは食べた。
ベーコンはもちろん食べました。
ちゃんとも
うベーコン食わんとやばかったですね。
そんなことないよ。
ベーコンはこの時のために残してたんです
よ。ベーコン食ってなかったら、多分、ああ多分今日もです
。お前何、教会の人かそういう人か。
何もら
ってんの。お前、何、ベーコン協会に何かもらってるか、お前は。
ベーコン協会からもらってないですけど、
うん、
まあ日本ハムのファンでは。
海辺の街で、
はい、
一人ぼっちで熱が上がって、
うん、
みたいな時にさ、
うん、
このまま一人ぼっちで死ぬのかなみたいな思わない？
全然思わないです。
嘘。いつも思ってるから。
うん。でなんかルミコさんとかからも、
うん、
なんかその、
うん、みんな心配して
る。誰か、うん、可愛い子が、うん、看病を。
そうだよ。うさぎちゃんは来たんですか？海辺の町に。
逆に考えてください。自分がもしインフルとして、
はい、
そんな好きな人に移すわけにいかないでしょ。
うん、何それ、どういうこと。
だから謎の
自分が弱ってる時ほど一人で痛いタイプだっていうことに僕は気づきました。
何それ、かっこ悪い。言っちゃった言っちゃったよ、言っちゃったよ。
むっちゃおもろい
わ。
お前そんな話はどうでもいいでしょうよっていうねとこで。でもポップでピピピ
お前の打つ、お前の打つは抜けたのかよって話だよ。
俺の打つ、
うん、
そうだよ。
俺打つだったのかな。
お前の鬱はポップテピピックで治ったのかよ。
ポップテピピックに関してはマジでなんだろう、
うん
うん、なんて言えばいいのかな。外
国のポップテピピックが鬱だからな。もう
外国の、
うん、
映画見てるみたいな感じっていうか。
あ、そうなの。
なん外国のまんま、
うん、
字幕なしで、
うん、
なんで同じ話に関するんだろう。
え、そこ
何にも響かない。もうびっくりした。
ああ、
なん1ミリも面白くないですもん、
うん、
へ
ぇ
って。
ダメだ。
ダメだ
よ。ダメだ俺。
だから、まあ、へぇっていうぐらいですよ。だからもう俺にそういう話は振らないでください。
だってダダイズムとか好きなんだったらね。
そうだよ。
ダダイズム好きなんて一言でも言ったか。
あれ言ってないんでしたっけ。特集したんで鉄拳。
ああいう意味の破壊みたいなものは、掃除で俺あんまり好きじゃない。
お前でもウォーホル好きだ。
ウォーホル好きじゃないって俺全然好きじゃないですよ、ウォーホル。
だって六本木まで見に行ったじゃん。
見に行ってないもん。
あ、行ってねえんか。
うん。見に行ってないみたいな。あれどこだっけ。
今日帰れよ。
今日関係ないやん。
誰だ誰だこれ。
噛み合わんでしょ。そうなんですよ。ほんと先週いなくてよかったよ俺。
ダリフラは見たの。ダリフラは。
ダリフラなんかもう見る気もないです。
なんかって言ったなお前。スタッフが一生懸命今日も書いてんのに。
大体の人に謝れよ。本
当違う俺ね。
お前どんだけアニメーター見てると思
って
んの。
はいはい。
なんだよ。
あのねみんなね、う
ん、なんだよ。
アニメ見すぎ。
じゃあちょっと待ってよお前。作ってる人が見てるっつうんだよ。
あのね、
うん、
アニメ作りすぎ。
ちょっと待って、作りすぎってな。確かにね、確かに本数多いけどさ。
これね、本当に今ね、うん、あの、富士山めっちゃ綺麗に見えるから。
見えるところだとね、
富士山。ちょっと、ちょっと湘南来てみたらいい。富士山めっちゃ綺麗に。
湘南行かなくても見える。
一年で一番ね、クリアなね、うん、空気だから
な。
で、雪がもう信じられないぐらいこうザーッとあって。
その前でな。
うん、これやばいよ、うん、ホップテーピピックなんか見てる暇あった
なんかって言うな
っつったよ富士山見よ
なまあそれはそうだな、
うん、お前そこはそうだ
な、ね、それは俺もそう思う富士山のがまあ大事かなみたいな
富士山なんか見たくねえよって
な
まあまあまあ、まあ、
そうそうそう、まあ、そこがいいんだけどない
やなんかでもみんな見すぎなんだよなと思ってなんでそんなに話題を作りたいんだなと思って
作りたいだろ話題は、
うん、いろんな楽しみのうちの一つでしょ。いや
田中さん今日ねゲストの田中さんにもおっしゃってました、
うん、田中さん来ますよこの後
なんかその、はい、みんな最近ピリピリしますよね。
そうですね。
なんかその、うん、なんかこう火種を見つけてはっていうような感じがどのジャンルにもこう、うん、波及してて、
うん、
と言いつつ我々もちょっとだいぶ失礼なことをね
あそうだ
した部分もありますのでまずは
謝罪から始めっか
そこから始めるたいと思うんで、はいうね、ちょっともう先生お呼びしましょうか。
そうですね
10分なんで
わざわざ来てもらいましたんでね、
はい、では、うんお呼びいたしましょう。漫画家の田中圭一先生です。どうぞ。
えいっえいっえいっようこそようこそ
いらっしゃいませ。
ようこそようこそいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいました。
いやいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやということでまずは、
はい
先日は俺が言う
田中ああそうですね、はい、田中圭一さんです。皆さんこんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします、まあ、まず最初にあれですね事の経過をなぜこんなことになっているかっていうこと
を、まあまあまあこれ何も言わなければね、
うん、
全然炎上も何もしなかったんで
うん
スーッと、ね、流れていく話題なんですけども、
うん、
そこは我々ちょっとねけじめはきっちり
し
たいなと。
はいはいはい、じゃあ説明しますけど今ねネット業界それからあと、まあ、漫画業界、まあ、漫画業界がやばいことになってると、まあ、かつてのように売れなくなってきたと。そしてネットの時代になって誰もが漫画雑誌を持たないでスマホを持つ時代になったと。でそういうふうなこう移行期にあってその、まあ、いかに紙でやってた人たちがデジタルに行くかみたいな話でそれで、まあ、ニコロン談で僕その話をしてで小熊の話と田中さんの話をしたんですよね。で実を言いますと、まあ、これ大ポカを僕はしてまして一つそれで直前にですね、まあ、とある編集者さんから山田さんも、ウェブ発で自分で発表して、大手出版社の力を使わずに自分でやるべきですよっていうのを熱く言われてた。で田中さんはそれで大成功しました。それがうつ抜けなんですよ。田中さんは自分でネットで発表することによってこれ最終的に書籍も売れるっていう方向になったんですよっていうのを僕はそのまんまそれはすげえと思ってそのまんま放送してしまいました。すいませんでした。なぜかというとですね、これ実は編集者さんちゃんと読めばわかるんですけど、編集者さんと一緒に作ってるんですよね。これね。で角川さんと一緒に作ってて、でしかもその角川さんといえば、まああれじゃないですか。同じ会社じゃないですか。で同じ会社で僕はその間違った情報を流すという。しかも公式放送でドワンゴでやってしまったっていうんです。すいませんでした皆さん。そのだからそれだからあれですね。これで一緒にねやってくれてた編集者さんにちょっとねご迷惑をおかけしましてすいませんでしたっていうことです。すいませんでした。本当に田中さんすいませんでした。
あとんでもないです。
ご迷惑をおかけしまして、一連のね、ものはね、削除して、とりあえず、これ以上誤解が広まらないような形は取らせていただきましたんで。は
い、いや、まあ、ちょっと、みんな、目くじら立てすぎですよ。よく文脈を読めば、うん、そういうことではないんだということと、うん、やっぱり、山田さんがおっしゃったように、じゃあ、本当に直接データを売るっていう方もいっぱい出てきてるので、
そういう
流れは間違いなくあるんですね。たまたま、うつ抜けは、最初から角川さんとやるっていうところで、たまたま、その、ノートで1話100円でも、並行で売っただけで、
うん、
全部、その、最初から自分だけで売るっていう方針ではなかっただけの話、
うんうん、
なので前回のその放送でそういう話の世の中にこんな流れがあるよってことは全面的に正しくて、
うん、
単純にその辺の誤解だけなんですけども、なんかすごくこうけしからんみたいな声があちこちから上がってて、うん、
ごめんごめん、
ね、いや私は別にそんなに、ね、すぐ誤解が解けるもんだと思っておりましたし、なんかそんなに騒がなくてもいいんじゃないのっていう気はいたします、ね、うん、
は
い、
僕ドクターちびやまの頃から見てたんで、
あ、はい、あ、はい、
で田中さんの、はい、なんていうのかな、いろんな活動見てたんで、結局あれかと思って、出版社とか関係なしに自分の力だけでやるんだって思って、うん、
はい、
イエーイ田中健一イエーイみたいな気分になってしまった。
で、そのまま放送をやってしまったんだよ。ほんとすいません。
いやいや、とんでもない
です。
とんでもないです。いや、実際、うつ抜けに関してはあちこちのインタビューでも言ってるんですけども、うん、担当さんと僕とで、それぞれ持ってないものと持ってるものが綺麗に噛み合って、うん、僕が不得意な部分を担当さんは得意で、うん、僕が得意な部分は担当さんはあんまり不得意だったっていうのがあって、うまくこう中身が良くなり、本が売れたってところもあったので、うんうん、ここは何でしょうね、編集者さんと僕としては初めて編集者さんと噛み合っていいものができたっていう、うん、
初めて
だって逆になってもう出てきたものを担当さんは面白いつまんないっていうしかないとこあるじゃないですか。
ああそうです、
ギャグ漫画家よりも面白いギャグ出せる編集さんだったらあんたが書きない
よ。そりゃそうですね、
やっぱ真面目な漫画をやると、うんうん、それまで今まで蓄積してきた編集さんのノウハウっていうのがあって、うん、僕もあんまりこう真面目な漫画今まで書いてないので、うん、どうコマを割るかとかどうテーマを紡ぐかってところはすごい勉強になって、
なんかどうふざけるかで勝負してたところありますよね。そういう芸風ですもんね。
そうですね、だから初めてそういうやっぱストーリー漫画ずっとやってきた方と、うん、ストーリー漫画これからやろうっていう漫画家とがこううまくマッチングするといいものができるなっていうのをすごい勉強させてもらったということですね。はい、
ヤングサンデー知ってました？
ヤングサンデー知ってます。
ありがとうございます。
何度も見てました。
よかった。
いや、だから当然ね、その前回のこの僕の取り上げていただいた回も見てましたんで、はい、非常に、うん、あの時ですごくいいなと思ったのは、はい、ほら、うん、進撃の巨人やなんやらいろいろこう、はいはいはい、もっと地獄見せたろかムーブメントの後に今こうね、なんだっけ獣フレンズだ小熊だって、
そうですね、
癒やしのムーブメントは流れがあるっていうのが、うん、確かになと思って、うんうん、2000年頃にですね、ちょうどアズマンガ大王のブームが来て、初めてその4コマなのに、ほっこりするというのが世の中にこう知れ渡り、それが後々、法文社さんの漫画タイムキララみたいなのになり、で、その後ちょっとまた真面目な漫画のブームがあった後で、2000何年ぐらいかな、軽音とかでまたそのほっこりブームが来て、
そうですね。
で、それがしばらく経って、その、進撃の巨人で地獄ブームが来た後に、また今ほっこりが来てるんで、この周期が計算できれば、次の地獄見せたろかブームのために我々は作品を準備できるんじゃないかと思うわけですよ。だから今はほっこりで子熊だとかいろいろやってる中に一生懸命地獄地獄地獄って考えとけば次の波に乗れると、あれの参考になりましたよ。もう
地獄の子熊の準備だ。
地獄の子熊、
ケーキの中に何を仕込んでやろうか。
全部取っちゃった
よ。そうですね、仮面と先生もなんかあれ見てもらったみたいで連絡くれて、そう応援してますって伝えましたからね。もしかしたら見てるかもしれないです。
え？
子熊の作者さんも。
マジで？
そう。すごいぞ。
どうしたの
よ、もうすごいぞ、本当に。ものすごい漫画家とかアニメーターが見てる番組になってしまいましたね。
ゲーム業界も見てる。
ゲーム業界も。
噂も。
そうそうそう。
いろんなところから。そうそうそう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に、ね。ちょっと、田中先生、ちょっと悪いんで、私ちょっと。
はいはい。
番組からこちら。
ああ、ありがとうございます。もう、何もこれから言いません。
言ってくださいよ。
大好きです。
ありがとうございます。
わかりです。
ありがとうございます。
何もなかったです。これ、切腹もなかという。
切腹もなか。何ですか、切腹もなか。
腹を切って謝罪するというね。リーマンが営業とかでミスした時に、相手側のところに持っていく、切腹もなかという、のがありまして、これ、赤穂浪士が新橋で、みんな、
自決するんで。
自決するんですけど、うん、はい、そこの後に立ってる、新聖堂っていう老舗の、切腹もなかというのを作ってる、ところなんです。
わかりました。いや、本当に。
これしかない
と思う。切腹しろってことって来てましたけど。
いや、我々が腹を。
我々が切りましたよって
こと。これを、切れないんで、これを買わない
っていう。ややこしいんだよ。田中さんの芸風は責められる側じゃん。
だから、そう。こういったことがありがたいのと、この存在を知ったので、私はこれから手塚プロとか。
そうそう、持っていくことになる
んですよ。そうそう。
確かに、いいアイテムだ。
そうです。ありがとうございます。
いやいやいや、
本当に。
ありがとうございました。
ね、
そうですね。ただもう今までこれもう 10分ぐらいずっとすごい先生のね、真面目なお話を伺ってるんですよ。
真面目な、
本当はこんな方じゃないっていうコメントもね、
一見
まあ分かってなんだけどコメントとかいろいろありまして、今日は田中先生に、まあ、うつ抜けもそうなんですけれども、人生相談とか、まあ、いろんな質問、漫画に関する質問も結構来てまして、まあ、それをちょっとランダムに取り上げつつ、ざっくばらんに、やっていこうかなと思っているんですけど、
もう原点になったら 下ネタ全開でいく状態に今スタ
ート。限定化なんですね。本気の田中圭一先生を見れる。
うかつに無料では見せれない
。あ、うかつ、ね、
限定に入ったらもうフルで行って。
またね、ログ磨かれちゃうんだよ。もう
そうなんですよ。そうなんですよ。監視の行き届かないところで暴れたいっていうね。それが一番いいんじゃないかと思ってね、は
い、ということなんですけれども、はいはい、あれですね、うん、今日初登場ということでちょっと、うん、田中先生のことを全く知らないっていう方も多分いると思うので、
うん、
うん、そもそもそのレイジさんはいつぐらいからドクター秩父。
俺ね、田中さんね、俺の2つ上なんだよね。
あ、そうなんです
よ、うん、64年生まれですよね。
僕が62年。
あ、2年ですか。じゃあ4つ上だね。
また違うじゃない。
またやっちゃった。
モナカ
出撃くらいに出ちゃうから
。つか2年じゃん。2年じゃん。そうそうそうそう。ほんで大阪なんですよね。
そうです。
ってことはよ、本当にあれですね、あの岡田さん、安野さん界隈のそのあたりにいたんですよ。
実は ね、僕は当時近畿大学にいて、うんうん、近畿大学にはあのガイナックスの武田さんが OB で行って、あの SF 犬とマン犬を束ねてたんです、
うん、
で僕らはアニメ犬というちょっと系統の違うところにいて、うんうん、だからちょうどの襖一枚隔てた向こう側に安野さん島本さんとかいたのに全然接触がなかったんですよ、うん、
だその当時大阪すごかった。大阪はもうオタクの中心だったんです、あの頃。やばい、やばいとこだった。
なんですか、SF。
SF 県
?SF 大会でし
ょ。あ、そうそうそうそう。だから大根とかお母さんがやってる頃に学生だったんですよね。
そうです、そうです。
大学生だったんで。
いや、だからちょうど僕と同じ高校にいたやつが、大阪芸大に入ってて、大阪芸大こんなとこだよって聞いてたので、うんうんうん、青い炎でこんな仮面ライダー被ってるやつがいても、あれは決して漫画的誇張表現じゃなくて、本当にそうだったんだってのを知ってたんですよ。だから芸大の犬がいつもお腹に字書かれたり絵書かれたり、はいはいはい、あれも全部知ってましたから、当時から。
実は。
あれ全部実はなんですよ。
実はだった。
そう
だ、さっき確認したんだよ、くん。だから、ガンダム、ファーストガンダムをリアルタイムで見ましたかって聞いたら、見てるんですよ。
すごい、
普通は再放送から発見されるんだけど、ものすごい少数派なんです
ね。クラスで3人しか見てなくてね。で、大阪はね、金曜日の夕方なんですよ。で、土曜日も学校があるから、うん、翌日の土曜日、クラスの3人だけが隅で集まって、あれはどういうことなの？で、当時、アニメ雑誌とかは、だいたい情報が遅いので、うん、モビルスーツの名前も翌月にならないと分かんなくて、うん、あれボックって言ってた。ボックって言ってた。
確認しながら。
発音が分かんない。みんな声優さんがはっきり言ってくれないから。
結構複雑なことやってるじゃないですか、あのアニメは、
はいはい、
あれ最初ついていけたんですか。
いや、ついていけないです。だから僕、うん、2話か3話でこれは、うん、あのザクという鉱物資源をめぐって戦争してるんだ
解釈
わけわかんない、
解釈わけわかんない。
こっちは大事なザクを失ったんだ。あ、そうか。それないと大変なもんだ。
その世界のね。
サーバーで見ると確かにそう
だね。そう。
なんで戦ってるのか分
かんなかったですね。
あれが高校2年ぐらいな
の？ 2 年ですね、はい。
はあ、
いやだからちょうど、まあ、要するにガンダムを見るのに、ほぼいろいろ SF 知識とか、
うん、
その人間関係とかが分かるぐらいの年で見たので、
うんうん、
もうドストライクでしたね。もうこうロボットアニメでこんな戦争映画みたいな番組できるんだ、みたいな、
うんうん。
すっごい衝撃でした、
ね、うん、
本当に。スターウォーズにはハマらなかったんですか？
スターウォーズはちょうどそうですね、まだ映画で1本目が来て、帝国の逆襲がまだやるかやらないかぐらいだったんで、今ほど盛り上がってはいなかったですね。うん、当時、エイリアンとかいろんな SF もこう来始めた頃だったんで、うん、もうアニメの方が何が出てくるやわかんないみたいな面白さがありましたね、あの時代。
あれなんだよ、だから俺の代のちょい上が一番熱い。岡田さんぐらいから始まって、そのまあ、安野さん、あの、まあ、数年なんだけど、うん、あのガチオタで、で、いっとこの、その、何で見極めるかっていうと、ファーストをリアルタイムで見てたやつは本物だっていう。
あー、そうなんですか。
だから、後から再放送で気がついた人たちは、もう分かってねえよなっていうふうに言われてた当時。
すごい先
輩、その差別もね、どうかと思うんですけど、ただあの頃って夕方の5時とか5時半なんですよ、
う
ん、
そうですね、
なんだもん。つまり、あれを見るってのは相当な物好き。は
い
は
い
は
い、そう、気合が入
って。高校生であの時間ってみんな青春してるじゃないですか。その時 際に家帰って当時ビデオもないのでもうリアルタイムで見てるっていう変わり者ですよね。
ナウシカは衝撃的でした。
ナウシカはね、あの先に原作の漫画があったじゃないですか。
ああ、そっちから
原作の漫画は衝撃的でした。
あれってアニメージュでしたっけ。
アニメージュです。
ああ、じゃあそれを見てたんです。
そうですね。だから
本物本物は
風景が始まったみたいな、
ね、本物本物
は。いや、さ、タイミング的に僕らの年はそうなんですよ。小学校6年生で宇宙戦艦ヤマトで、
はいはい、
それから、うん、さらば宇宙戦艦ヤマトが高校1年、うん、で、高校2年が銀河鉄道999の劇場版とガンダムなんで、ちょうど多感な時期にいいものが入ってくるわけですよ。
で、今だから未だにみんなが語ってるやつの一発目がそこにこう
全部来るんですよ。
集中する。
大学の頃にその例の、うん、ガイナックスの大根オープニングアニメとかも見て、
行ってんですか？
アマチュアがこんなの、いや、現場では見てないけどビデオで回って
くる。あ、はいはいはい。ビデオで回ってくんです
か？回ってくる。だからさっき言ったように、襖一枚向こうにその作ってる人がいたんで。
じゃあ安藤さんが作ったやつもじゃあその当時にもう
見てた。何人か人づてで見て、丈夫なタイヤとか見て、ああすげえの作るやついるなと思ってたんですよ。もちろん安藤さんだってことは後から分かるんですけどね。
じゃ、クリームレモンショックみたいなの。
あったあった。
いつ頃
あれ大学生。
何ですか大学。まあ、知らないの
知らない。
事変で、事変。クリームレモンショック。事件があったんだよ。そういう。
でね、これを今の人たちにね、うん、どう伝えるかっていうと、うん、京都アニメーションのめちゃめちゃうまいスタッフが、うん、エロいの作ったんだよって言えば、なんとなく分かって
る。みんな分かって
る、
当時のアニメの一番レベルの高い人たちが、
未見未見
エロアニメがなかった時代に、はいはいはいアニメでこれやっていいのが出てきたんですよ。で、それも、下手な人らが作ったならわかるけど、はいはい、かなり上手いレベルの人たちが作ったっていうことの衝撃がでかくて、仮に世の中に今のエロゲームやアニメもなかったとしてですよ、うん、そこで京アニの上手い人たちが作ったものがドーンと出てきたらみんなどんだけ驚くかっていう。
それはもう頭かきむしっちゃう。
そうなんです、そうなんです。
ですよね。だから、あれも、だから今につながるエロコンテンツをみんなガチで作るという。二次元で作るという。だあそこからですよね。
うん、
ビッグバンが日本起こった瞬間っていうことです
よね。世界初のエロアニメなの。
そういうこと。
まあ、
そうそう、まあ、まあ、その、まあ言ったらでも手塚先生の千夜一夜があるから。
あ、
だから、まあそうなんだけど、そうじゃなくて、萌えの系譜ですね、あれはね。言ってみれば。
当時の最先端の可愛い女の子が、あ、最後までしちゃうんだみたいな。
最後までしちゃうんです。
しちゃいます。テレビの放送じゃなくても。
だから
俺食べるで。
そうそう、レンタルビデオ。
レンタルか。
それはまあそうでしょうね。
これはちょっと
だからそこからの歴史が始まったのですみたいな感じよ。紀元前が終わったみたいな。そうそういう感じ。
ちょうどだから僕らの世代っていうのは漫画とアニメにおいて全くないものがボンと出てきたのをいくつも見てきてるんですよ。
そうそうそう。
すごくいい世代なんですよ。まあ、ただ今の若い人たちからすると例えばスマホが出てきたとか YouTuber が出てきたとかそういうのあるので、まあまあ別に年代によって、いい悪いはないんですが、こと漫画アニメに関する限り、そうですね、うん、昭和40年前後に生まれた人が一番幸せなんじゃないかなって気はしますね。いや、
そうそうそうですね。
漫画だってね、その今まで少年漫画といえば暑苦しい少年がスポーツで成長するとかしかなかったのに、やぶこめが入ってきた時の、うん、これ少年漫画でやるのみたいなのの衝撃もあったわけですし、
田中先生は子供の時何一番読んでたんですか？
やっぱりちっちゃい子は天才バカボンとか、ね、赤塚不二夫さん全盛の時代で、あとね、小学4年生で少年マガジンで連載中のデビルマン読んでました。あれはね、僕は個人的にデビルマン単行本じゃなくて連載で読めたことがすっごい幸せでしたよ。毎週毎週どうなのどうなの、
すごい、
だから飛鳥涼が、そう、あれは単行本で読む以上に1週間待たされるんですよ。
エレさんは単行本で、
いやだから俺はだからそれ乗ってないのよ。え、本当にだからそのリアル、俺はリアルタイムじゃないんで後から勉強してる。
ああ、そうそう、
うん、だからそう見読んでないしね。だからすげえなと思った、そのタイミングで見てるっていうのは。
そうですね、ラッキーでしたよ。あの、デビルマンでほら、なんていうのかな、夢の島みたいな、こう、荒野のところで、アキラの正体をばらした亮が待ってて、アキラがこう、夜明けにやってきて、退治するシーンがあります。あの回の表紙、マガジンの表紙の、こっち側がジョーの最終回のラストなんです。ほんと。あの子、ジョーのジョーが終わって、デビルマンもいよいよ佳境に入るっていう時代の少年マガジン読んでたの。
やばい
っすね。すごいですよ、本当に。
だから60年代の終わりだよね。いわゆる。うん、な70年代の初めぐらいにそれまでの段階 の、 あの、まあ、大騒ぎが終わるという時のくらいの時期ですよね。
暑い時代ですね、
うん、でそっからコンテンツで遊び始めるっていうね、悪ふざけが始まるんですよね。でそれを食らってますよね。だからフュージョンプロダクト、あのアウトとか、まあ、そのいろんなね、オタク 詩っていうのがね大量に出る時期があって、うん、で何をしたかっていうとパロディーですよね。そうそうそう。だから田中さんがパロディーをずっとやるのよくわかる。あの時代にその若い頃にパロディーの洗礼を受けてるんですよね、思いっきりね。
結城まさみさんのデビュー作も当然リアルタイムで見たし、はい、うんうん、であと忘れもしないあれはね、アウトだったかアニメックだったかで鳥海さんが、うん、あのいろんな人のタッチで、うん、
鳥さんやってましたね、いろいろと。
ほら原田知世主演のあの映画
やってましたね。あ
の時をかけるじゃん、はいはいはい、時かけの名場面を1ページごとに全部タッチ変えて書いてるんですよ、は
い、すご
い。あれはね、だ結局あれが僕の今やってることの原点ですよね。
いろんな人のタッチでいろんな悪ふざけをする。
そうそうそうそうそう。
でそのギリギリで怒られるか怒られないかぐらいのところが一番面白いですよね。
そうなんですよ。
すごくわかります。でだから鳥山明もそうだったんだって。あれ今だったらアウトなやつだよ。だからアラレちゃんでゴジラもウルトラマンも同時に出てくるから。だけどあの頃は怒られなければいいじゃんっていうギリギリのところで遊べたの、うん
うん、田中先生とじゃあ鳥山先生と同じようなマインドで。
マインドは一緒じゃない、
まあ、マインドかな、うん、まあでも鳥山さんはこうゲストでちょこちょこっと出てたけど、僕はなんかそれセンターでやっちゃったみたいなところが。
なるほど。
違うんじゃないかなっていう。
そっか。あくまでサブだったと。
そうそうそう。まあでも確かに漫画はいろんなものが出てきて、だうるせえ奴らが少年サンデーでブレイクした時も、うん、あ、こんなラインのこんなジャンルの漫画ってありなんだっていう衝撃があって、うん、これが今の深夜アニメでだいたいうるせえの子、孫、ひ孫みたいなのが山ほどあるじゃないですか。
そうですね。ね、
あれの根っこをやっぱり登場したとこ見たとかね。うんうん、そういう、こう、幸福な、ラッキーなタイプ。
まだ鬼っ子書いてますからね。びっくりしましたけどね。鬼っ子がダーリンにしてあげるっちゃっていうね。まだやってんだと思って。何年経っても続くんだなっていうさ。
あと、うん、うだつの上がらない少年のところに突然押しかけに応募が来るのも未だに
そうでしょ。
未だにですよね。
何なんでしょうね。ずっと、ね。
壁ドンされたいんだよ、昔から。
壁ドンされたいから書いてるんですか？
いや、でも70年代の、だから段階が敗北した時点で男は男をやれなくなっちゃって、で、そっからタッチになるわけだよ。
ダーリンしっかりしてっていうこと。
そう、だからまあ、ちょっと、誰かちょっとくどいて俺を、みたいになるわけよ。だから、父さんのせいだとか、そうなってくるわけで。ぶたれたこともないのに、みたいな感じになって、軟弱になっての流れですよね。ずっとそうですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
だ
から多分これからもネットだとかのいろんなコンテンツで、その後にすごく広がるものの、その誕生を皆さんも見ることはある。だってそもそも、ニコ生ってやっぱり、ね、
画期
的だったでしょ、
ね、10年前ぐらいですからね。
文字が出てきて、あ、なんかみんなで見てる感が、
そうですね。
動画なのにあって、それは多分これから5年後、10年後にね、それが始まった時がすごかったぜって語れるわけですけども、
そうですね。
まあ漫画アニメにおいては僕らの世代はそれいっぱい見てきたということですね。
なるほどな。
お前シティハンターとかだもんな。
え、どういうことですか。
急に見込んだバンバン我々の世代を。
俺たちのもっこりを。
そうですよ。
ほら。
100とハンマー出しますよ。
ほらほら。ほら、すぐ火つく。ほら、もうシティハンターで火つきすぎだよ、お前ら。
好きなんだって。
ほんと好きだ。ほんと90年代ジャンプ好きだな。
そうそう。どういうことですか、シティハンター。だから何なん
ですか。だから何なんですか。
何も知らねえ
だろ。90年代になると、だから、もういろんなもの出揃ってんだよ。あの時期になった。だから、
成熟したんですよね。
そう。
すごく。
そう。だから、お前言ってるもっこりもそうなんだけど、もっこりも随分前からやってますね。あれ、石森先生がやってますからね、もうね。
ああ、そうですね。
そうですね。
やってましたね。
もっこり、石森先生。
石森先生のもっこり舐めんなよ。
そう。舐
めんなよ。前見えないくらいのもっこりだ。前見れないくらいのもっこりやるから、石森先生は。
毛がちょろちょろ書いてあります
よ。お前、だから石森先生ふざけたほんとすごいんだから。
やばい。
うん。でも、
そうだったの？
石森先生がふざけたおかげで、全体ものは生まれ、いろいろな広がりあるわけですよね。ポアトリンもね。だから、まあ、そのジャンルを広げる悪ふざけですよね、あれ、あれも。
だからね、なんか、こう、ヒーローものでありながら、ふざけちゃうみたいなことで、最初にやったの石森章太郎さんですよね。
ですね、ゴレンジャーは。ゴレンジャーは、最初から最後までふざけてますもんね。
そうそうそう。
そう
連載もふざけてるし、番組も途中でふざけてるんです
よ。そうそうそう。
あれはすごかったですよね。そうそ
うそう。コメディだったっていうね、話を聞きましたけどね。
ゴレンジャーテレビはね、最初真面目にやってたんですよ。今の戦隊っぽい感じで。で、途中からもう完全に、誰を笑わせてるんだろう。
そうそう。
笑わせ
てる。何をしたいのかわかんなくなる。石森 の芸風っていうのはやっぱりシリアスなのか逆なのか分かんないところが面白いですよね。アマゾンライダーどう思いました？どうしようかと思いませんでした？
思いました、ね、
これはかっこいいのか面白がっていいのか困る。そうだってさ、無理やりさ、バイクに乗せんだぜ、アマゾンから来たやつを。キーとか言ってんだよ。ちょっと待ってよ、どうすんだよ、これ。
排気音が怖くて乗れないんですよ。
そうそうそうそう。こっから始めんのとか思うで、子供は。
へ
ぇ、うん、今、でも、あの辺、異常さが未だにその続いてるわけですよね。うん、今も、アマゾンライダーやってますもんね。続いてますからね。
まあ、あとは戦隊シリーズ、後々ゴレンジャーの影響で、うん、年ごとにシリアスな戦隊もあったら、翌年なんか結構ギャグに走るのとかあったりします
ね。うん、そうですね。
うん。あの辺は全部ゴレンジャーから始まってるんですよね。
うん、
戦隊の記念すべき1回目のゴレンジャーが、なんか全部のその辺を内包してる。うん、前半真面目にこう、すごくやってて、後半もふざけまくって。だって野球の試合で勝負しようとかやるわけですよね。
いや、そうです。
鉄十字
なん
と。
そう。なんで野球って思わない。
そう。
でも石森先生、そういうこと漫画で書くかんね。まあ大体でも途中からあの人自分で書かなくなって飲みに行ってっから。だから最初の2話目ぐらいまではものすごい熱く立ち上げるんだけど、その後遊びに行っちゃうんで。
遊びに
それ担当が行ってましたね。そうなんですよね。そう。だからまあずっとそのパロディ系譜みたいなものをまあ、やってこれたちが やりたくなっちゃう人なんですよね。
そうですね。今になって思うのは、うん、例えば、ジャンプでトップ取る人って、うんうん、もう子供の頃からジャンプ大好きなんですよね。
うん、
もうジャンプが好きで好きでジャンプの漫画を描いてジャンプでトップ取る。で、僕を振り返るとやっぱりね、パロディ系、サブカル系大好きで、びっくりハウスとかずっと立ち読みしたりとかしてて、アウトも大好きでって、うん、まあ、そりゃそういう血肉でできてれば、うん、そういう漫画描くわというのがありまして、
うんうん、
大体そのいろんなジャンルでヒットされてる漫画家さんは、必ずその自分の後ろを振り返ると、そういうものを吸収して血肉にしてるなっていうのはすごくわかりますね。だから今大学で教えてる時に、いや、君は映画が好きなのか、映画のこといろいろ研究してるんだ。じゃあ、やっぱりそれ映画を何かテーマ、モチーフにした漫画描くのが一番いいよっていうような指導はしてますけど、だからそうじゃないものをいきなりね書かされて、その全然今この雑誌のこのポジション、エロ漫画のポジション、お色気漫画のポジション空いてるから書かないって言われても、そういうのを血肉にしてない人はやっぱり書いてもうまく面白くならないじゃないですか。
説得力ない
し、自分の血肉は何なのかをよくもう胸に手を当てて考えようみたいなことは言ったりしてますね。
うーん、
めっちゃいい先生じゃん。
いやいや、だからそれは結城まさみさんのデビュー作だったり、鳥海さんのパロディだったり、僕の場合はしたということですね。
マカロニはどう思う？
マカロニも大好きでした。ギャグ漫画は総じて大好きで、バカボンも好き、ガキデカも好き、マカロニも好き、パイレーツも好き、もう腹抱えて立てなくなるぐらい笑えるギャグ漫画って本当好きでしたね。
子供時代は手塚あ作品はどう思った
の？いや、もちろん普通に見てましたもん。ワンダースリーも、それから鉄腕アトムももちろんアニメでやってる時代じゃないですか。
あ、そうですね。
だからどのチャンネルつけても手塚アニメっていうのは普通にあったんで、そういう意味では手塚さんの作品で一番入れ込んだのは、むしろもう小学校の高学年ぐらいですよね。ブラックジャックと火の鳥と三つ目が通る、でもブラックジャックと三つ目はもうリアルタイムで読んでたし、だそれ以前のちっちゃい頃のアトムとかワンダースリーは、むしろ僕ら年齢的にはまだ幼すぎて、
そうですね、
やっぱり天才バカボンとかの方が面白かったわけですよ。でやっぱり年齢がある程度経ってくると、その手塚作品の、特に火の鳥なんかね、いまだにどうすればこんな設定が思いつくのっていうね、
ですね、
すごいじゃないですか、あれはやっぱりやられますよね。もうちょうど中学生ぐらいだったんですけど もう中学生直撃な設定ですもんね。命とはっていうのと、大昔と大きい未来と、で次だんだん未来と過去が近づいてって、で最後は現代で終わるみたいな、その設定もこれは普通思いつかんよとか思うんですけどね。だその間に例えばデビルマンにショックを受けたり、あとはやっぱ中学の頃はやっぱり松本零士さんブームでしたから、ヤマトがあってハーロックとかね、やっぱりこの、なんだろう、この天井から床までメーターだらけっていう、今見ると、いや、そのメーター誰がいつ見るのって思うんだけど、もう圧倒的なビジュアルですよね。
そうですね。
圧倒されちゃう、文句が
何を測ってるか分かんない。
分かんない。しかも直径2メートルぐらいじゃないですか。
そうですね。
しかも床にあるから、あれ、走ったら絶対落ちたりしますよね。
そうですね。そうですね。あと、油断するとラーメンの丼の端についたりする。
ついて、そう。
あれはどこにでもメーターあるから。
そう。
気をつけて。
はい。
どこにでもあるから
。あれはきっとあのメーターで、ああ、もう伸びてるなとか。
そう。それを測れば。
おっかない
よ。本当に。
おっかないんだ。
やばいね、田中さん話止まんなくなっちゃ
う。すいませんね。
そう、いや面白すぎ
る。ポップテピピックはご覧になって、スギスパロディといえば、い
や、やっぱりギャグ好きだったね。ほら、はい、あれってゲバゲバ90分とかカリキュラマシンとか、
ね、
ウドンゴルーガの流れで
しょ。そうですね。
ああいう短編短編で、うん、わけわかんないものを連続で見る快感ってあるんですよね。もう一個一個理屈じゃなくて、うん、もう頭空っぽにして、うん、なんだかわかんないけど面白いみたいな、うん、あの流れが久々に来たなっていうのがすごく嬉しくて、
うんうん、
だって、うん、遡れば、うん、ウゴゴルーガ以外以降あんまああいうのなかったかな。あんま僕が見てないだけかもしれないけど、全然ウゴゴルーガもほら30秒とか15秒ぐらいの、
何でもそうですね、未完成時に現れる、
そうそう、連続でっていう、うん、ああ久々にそうこれ来た、うん、嬉しいっていうのがありましたね。
不条理結構好きなんですよね。だ不条理も直撃されてますよね。
してます、してます。だから。
みんなネジ式のパロディどんだけ書いたかっていう、ね。
そうそうそうそう。
知らないっしょ。
知らないっしょ。ネジ式は知
ってます。ネジ式のパロディは赤塚先生までやってるって
。
そう。
いや、みんな。
赤塚先生はものすごいパロディやってるよ。いろんな人の。
やってます。
みんなやりますよね。
一回通る。俺
はないけど。あ、あるあるある。
ネジ式の。
ネジ式のパロディもやってるよ。うん。
石田さん
だってもう決まってっから、やらなきゃいけないんだ。あれ、漫画家になったら一度やらなきゃいけない。漫画家になったら一度はメメクラゲの話をしなきゃいけないんだ。
いけないよ、あれ。
メメクソ、石田はどこだって言わなきゃいけないんだ。そうそう。これ知らなかったら日本の漫画家じゃないから。そう。名者ばかりなんだから。
そうそう。
だそうです。皆さん、あの、漫画家志望の方は、まずネジ式を。
ネジ式を通らないで、お前。漫画家かかったっちゃダメでしょ、それは。まずは
ね、え、手塚先生もやってんの？
手塚先生もやってるよ。手塚先生、そうそうそう。手塚先生は漫画の描き方の中に書いてる。やってるね。引用してる、そのまんま。医者、うん、医者はどこだ？
すご
い。そうそう。
すごい。
いや、手塚先生は悔しかったんだと思うよ。
ああ、そうですよね、うん。
絶対悔しかったはずですね。
あの、漫画でこんなジャンルが描けるなんてっていうのはやっぱありますよね。うん、手塚先生はやっぱ全部のジャンル網羅してるっていう自負もあったでしょうから、うん、そうじゃないものが出てきた時のその嫉妬みたいなのはね、うん、あったでしょうね。うん、
あの、手塚先生はナンセンスも合理的に考えたいっていう科学者の目線でナンセンスを分析する。っていうか、で、その科学者の目線でナンセンスを生み出そうとするような人なんだよ、手塚先生。
できないやつじゃないですか。
できないんだよ。
そうそうそう。
だから、杉さんは、うん、部屋で寝っ転がって、あまりに長く寝っ転がってるんで、外から入ってきたカラスが自分の上に止まったっていうくらいの、ね、そういう人だからさ、これ水木
先生。老子じゃないですか。
これ水木先生が言ったの。そうそう。そういう人だから。
草木じゃないですか。
草木、そう。そこから、そこから生まれるものとは、全然違う。違
う、一番なりたいやつですよ、それ。
そうですよ。
そうだな。
空気、水、うん、宇宙、クゼ。
来たね、三大元素で一部なりたい。
なりたい
そういう感じな
の。いつの間にかね。
なりたいね。そうなんだよ。
杉さんってそんなことなんですね。
杉さん、面白いよね。本当にあの、無能の人の、なんか、主人公みたいな。イメージあるよね。
僕ら世代的にずれちゃったけども、うん、やっぱり、うん、あの、つげさんのネジ式をリアルタイムで見たショックもすごかったでしょうね。
いや、そうですね。夏目さんおすけさんとかあのあたりですね。
そうですね。漫画でこんなのできるんだ、みたいなのは
ね。うん。そうですね。本当に。あ、そうだ。あと、じゃあ、後半行く前にちょっと漫画村の話、
あ、はい、
一応ね、しようって言ってたんで、はい、あの流れどう思います？最近の漫画の、だから、いわゆるさっき言ってたデジタル化、うん、みんながスマホを見る、はい、そして漫画業界どうすんだみたいな流れの中で、はい、ブックオフの後に現れた漫画村ですよね。
はいはいはい。
奥くん、漫画村知ってる？
いや、正直何も知らないです、
うん。もうね、ただで読み放題の海賊サイト。
海賊サイトなんですか？
まあ、合法じゃないですよね、あれどう考えても。うん、要するに誰でもただで全ものすごい数の漫画が読めちゃうって言って、
で昔あったあのカボスとかあんな感じってことですよね。
カボス
音楽だと、
あ、だから
すぐダウンロード、
あ、ナップスターとか、
ライマイ
ヤー、そういうだから、なんかいろいろあったやつの漫画バージョンのものすごいやつが去年ぐらいですかね。
ダウンロードですよ、ブラウザーで見れるんだよ、もうすぐそこで。
そこで見れる、スマホで見れる、
スマホで見れる、全然
ただで、
ただ
ね、登録して、
いや、もう大丈夫です、登録とか
何もしないんで、
何にもせずに、
はい、
だからさ、甥っ子に高校生がいるんだけど、俺に向かってすいません見てますって言ってました。俺漫画家だから。
え
すいませんって言って、お金ないんで、あれで見てます。
田中先生の作品も、
まあおそらくほとんどの人が、うん、ほとんどのものが全部勝手に上がってるはず。
誰が上げてるんですか、それ。
海外の誰かですかね。
そうなんだ。
なんかあれってマッシュアップするタイプじゃないでしょ。みんながあげるんじゃなくて、誰かやっぱり個人主催者がやってるんですよね、きっと。
そいつ相当持ってるってこと
なんですよね。いや、データは多分その電子書籍で買ったやつをね、その
まま使
っちゃうっていうのもあるでしょうしね。
なんかあのサイト自体は違法ではないっていう論理をどっかに書いてましたね。これは違法ではないんですっていう、彼らの論理を書いてましたけど、どうなんでしょうね。ま
あ、あれカードもあったんだ。
マジでシカードじゃ漫画村で読んだ人いるんだね。
ブックオフだってある。うん、
アンケート取ってみます？
何がシカード漫画村で読んだ。いいよ、いいよ。いいよ。そんなんいいよ。そう。これ、田中さんの見解をちょっと聞いてみたいですね。
あれ、うん、多分このやり方は、海外のサーバー使えば大体できちゃうじゃないですか。だからそれをやれなくするためには、国際規模でのルール決めが必要で、うん、今日本だけじゃ全然無理だと思うんですよ、ね。
うんうんうん、
で、まあそうは言っても、なくすためにいろいろ皆さん、出版社の方も努力してると思うんだけど、うんうん、あの音楽のダウンロードもだいぶ前にそれに直面したんですよね。
そうですね。ありましたね。
そこからいろいろこう、なんでしょう、うん、あの音楽はじゃあタダで聴かせるからライブへ来てくれよみたいな流れがあったりして、うんうん、ミュージシャンは割とその、うん、いわゆる体験を売るっていうや
つ、ね、そうですね。そっちに移りましたね。
でグッズを買ってみたいなのができたんで、漫画はさすがにライブはできないんだけども、やっぱりその、ファングッズとして欲しいみたいなものをいかに売っていくかがこれから生き残りの一つの出口かなと思うんですよ。そうです
よね。あの、この流れ止められないと。
いや、まあ、止めたとしても次が立ち上がりってことになっちゃうと思うんですよね。それが世界規模でみんながその著作権を守ろうってルール決めができて、国を越えて取り締まりができればいいけど、まあ、それ無理ですよね、絶対ね。
当分は。
いや、だから、ミュージシャンにおけるライブは漫画家において何なのかっていうのを考えたときに、もうなんか、100万部とかって考えちゃダメなのかな。で、常々言ってるのは、3000人の固定ファンを大事にしていくっていうやり方が僕は一つの答えだと思っていて。
3000人。
3000人。それはね、小貝ダンさんにインタビューしたときにあの方が言ってて、やっぱ3000人いれば生きていけるよって言われて、その時はポカーンと聞いてたんだけど、そのうつ抜けが1話100円、8ページのカラーページ1話100円で売って、大体2000人が買ってくれたんですよ、毎月、
うん、
でそれ大体、ね、金額にして20万から30万の間ぐらい、
うんうん、
で20万から30万が月8ページの漫画で入ってくれば、なんとか生活ができる、ですね、
そうですね、
そうで、ただうつ抜けに関してはテーマがその100円出してでも読みたいって人のための漫画ではあるから、ただショートギャグみたいなものを一応100円で売っても全然それは売れないと思うので、どうやってそのお金を出すに値するっていうものを3000人に提示できるかが答えだろうと、でそれがあれば年収にして300万から400万ぐらいがなんとかなる、そうすれば1人は食っていけるんですね。でその3000人っていうのはそんなに高いハードルでは僕はないと思っていて、例えばそのツイッターでこう例えば、まあ国間のケーキ屋さん的にボンと出て一気にワッと広まるじゃないですか、でフォロワーが一気に何十万人ってなりますよね、何十万人もいれば、その中のわずかな2000人が物を買ってくれるっていうのは結構見える話で、でそれを何でしょう、ファングッズとして手元に置いときたい、そのツイッターの漫画のキャラクターのそのツイッターで読めるんだけど、でも本として置いときたいっていうふうに2000人3000人に思ってもらう、でそこは難しくないはず、もう少しやり方を整理すれば、そうすればもう漫画村って世界も遠い話ですよね。まあ、あの竹熊健太郎さんがよく町のパン屋さんみたいな漫画家ってことを言ってるんですよ。昔は
いいこと
パンの工場で大量に作って全国にこう配送してたけども、そうじゃなくてこのエリアの人たちのためのパン屋さんってあるじゃないですか、漫画家も今後はそうしていくべきだっていうのをずいぶん前に言ってて、最初ポカーンと聞いてたんだけどもだんだんその
後になって
同人活動を始めたりいろんなことやる中で、竹熊さんが言ってる2000人3000人のためのっていうのはこれだっていうのが一番実感できたのが、やっぱりうつ抜けが毎月2000人が買ってくれたという事実ですね。だから漫画家からしてみると、カラーとはいえ月8ページだけ書いて20万入るんだったら、それは全然こう費用対効果としてもありだし、まあそれはね、月100万200万欲しいって言われたっていうと無理だけど、でも20万が入る8ページでっていうのは、ここは一つ一番手堅くいくべきで、その人たちのためにニーズをこう吸い上げて、それに見合うものを書くということをやっていきたいかなというふうに思ってますね。
これをだから、これだけ聞いて俺、田中圭一ってなっちゃった。ほんで、これ編集者とかいないしねとか言って、いるって。 や、だから何かだからそれは変えましたよね。でもね、あの直産産地直送、まあその
確かに
作った人が直接売るというね、うん、やり方
それね、前回のその件も含めてちょっと修正も含めて言いたいのは、うん、漫画家一人で書いててもやっぱり限界が来ちゃうんですよ、うんうん、やっぱり一緒に組めるエージェントのような編集者なりが欲しいな、
うん、いや本当それはそう
なんだ、ね、だから今出版で本が売れなくなって、うん、割とリストラに合ってる編集さんいるけど、うん、ちょっと独立してやりましょうって方がいっぱいそのうち出てくるかなと思いますね、うんうん、で私はこの人と組んでこんな人出しました、うん、この人と組みましたって人が出てきて、うんうんうんうん、ある程度こうネームバリューの上がった人たちが今度逆に漫画家の方がちょっと一緒に組んでくださいみたいな動きになっていくと思います、
うんうんうんね、両方がプロっていうね、
そうそうそうそう、
いいですね、
編集さんは編集さんのノウハウがあってずっと作家を育ててきたり売り方を研究してきたりしてるプロフェッショナルなんで、うんうん、いい人と組めるで、うん、今までは出版社に行ったらそこでたまたま来た人が担当になりっていうふうに漫画家側が選ぶっていう場がなかったんだけど、うん、ネットのそのいろんな実績を見てこちらからもアプローチできればもっといいマッチングが生まれてきて、
ね、
うう3000人を相手にした漫画ビジネスっていうのは今後うまく回せるんじゃないかなと思ってるんですよね、
うん、僕 の今のスピリッツの担当は、はい、まあ、ここにも出てもらってるんですけど普遍なんで、はい、キャリア長いんですよ、僕よりちょっと 年若いんですけど、はい、そうすると、はい、名だたる漫画家と組んできた歴史があるんですよ、はいはい、だから打ち合わせの時にこれ浦沢さんの時にですねって話出てくる20世紀少年の時このくだりこういう感じあったんですとか、この間だと犬屋舎でやった時はとか言うんですよ、いきなり、はい、ちょっと待てよ、お前犬屋舎やってたのかよルミゴさんだったらこういう風な感じしますよねみたいな、だから俺これは一サラリーマンというよりは俺プロだと思うんですよね、財産だと思うんですよね、編集者ので、か彼のそのやってきたものみたいなものが多分その独立しても成立する価値だと俺は思うんですよね。
そうです。やっぱり漫画家も編集者もいろんな人がいて、うん、ずっとノウハウを自分で考えながら溜め込んできてる人とか経験値をちゃんと血肉にしてる人もいる、うん、それは漫画家にもいますよね、うん、そういう人と組めた時、そのうつ抜けの時もそうですけど、自分にないものを相手が得意だったりすると、うんうん、そのマッチングってものすごくこうなんていうのかな、ヒットを生む、うん、今まで僕の漫画って売れても10万部だったんですけども、うんうん、うつ抜けが30万売れたのは間違いなくその担当さんと組んだことと、うんうん、それから単行本を担当してくれた広報の方と、うんうん、でもこの3人で10万10万10万の30万になったっていうの
があるから、う
ん、
なるほどね、
これはやっぱり皆さんにもぜひいいパートナーを見つけてほしいと思いますよね。
いや、なんかもしかしたら、はい、若いこれね、漫画家になりたいと思ってる少年はいるかもしれない、少年少女いるかもしれないですけど、編集になりたい少年少女もいるかもしれなくて、それが若い時期に俺と組まねえかみたいなことがあっても面白いですよね。俺がお前のエディターになってやる。お前を一流の漫画家にしてやる。
池上龍一みたい。
これはでももうちょっと夢があっていいですよね。
バクマンって割と
そんな感じ。バクマンって近いですよね。
囚人の原作の方がね、お前の絵は、うん、いいから俺が一緒に組んでっていう、うん、
まあ、俺が話作るぜ、
同人誌の世界で割とそれもあるみたいなんで、うん、もうちょっとそのね、うん、エージェント側というかプロデューサー側をなんかスポットライト当ててほしいですよね。
そうですね、
うん、だから、まあ、みんなが憧れるようになって、うん、俺絵は描けないけども、その絵描ける人とこんな風に組んでこういう人のその、うん、得意技をうまくこう確保してヒットを作ったんだぜ、うん、みたいなことが堂々と言えるような、ね、うん、人が出てくると面白くなっていくのか
ですね。やべ、もう50分経っちゃう。ほら、絶対こうなると思ったんだ。いや、もうこれで田上義久さんの話したら止まんないからね。これで最後まで言っちゃうからね。止める
いいですけど。
いや、せっかく、ほら、いっぱいね、来てるんで。
まあまあまあ。
人生相談。
そう、相談行きますか。
はい。相談もうちょっとだけやって、
こういう。そうだね。それでじゃあ、うん。はい、有料限定に行きましょうか。
そしたら、うん、どういうのがいいですか？
真面目な。いや、俺
ちょっと真面目な。
守護神が来てらっしゃるんで、一緒に参加してもらうみたいな流れはどうですか？
あの話ですか？
もうですか？
ダメですか？よろしければ。
ああ、
ね、
早くも？
それはね。
もう？
ね、じゃあしみちゃん、お願いします。だってそれで、まあ、ちょっとやってから限定行きたいじゃん。
なるほど。
せっかくだからさ。
はい、うん、あ、そうなの？じゃあ今日すげえ豪華な人生
だ、豪華だよ。せっかくだからさ、このコンビをさ、はい、見たいわけじゃない皆さん。
でももし、うん、来たら、うん、計算が萎縮して何もしない。
それも見たいわけじゃん、みんな。
知れない。
みんな、そう、ほら、みんな分かってるわけじゃん、これは。
いやいや。
そう。
そうですね。
そう。 ね、
この方と一緒にこう動画で出るなんて初めてじゃないですか。
そうこれだからこういうのをさ大事にしてこ
い。でも、ね、飲み友達でもいらっしゃいますしね、ま
あ、インタビューとかでよくね一緒に答えたりはしてましたけど、ね、
はい、それではお願いします。
もう出ます、大丈夫ですか。
大丈夫ですか。お願いします。お願いします。
あと、はい、キリキさん、キリキさんは出なくていいんですか。
ようこそいらっしゃいました。
ここでフリップ芸はいいんですか。それでフリップ芸をしようと思ってたんですけど、お邪魔いたします。
せっかくなんで、はいはい、は
い、いやもうパリ
からオフランス帰りですよ。
パリから帰ってきたと思えば、
ね、
金
沢行き、
豪雪の時期に、
そうだ、いやだ、洪水地帯から豪雪地帯っていうね、すごいことになってましたね。
逃れ逃れて、
逃れ
一番の天才がここに。
いやいやいや、ほらみんなこれ見たかったでしょ。
災害がここにやってきて、
人災ですね。
見えない氷がこの辺にいます。
あ、でもドレスコーズの島良平っていうミュージシャンがいるんですけど、
はい、
新発大好きらしくて、
あ、そうですか、
ぜひ伝えてくれって言ってたね、良平がね。
僕が上京した時に、はい、ちょうど出て、はい、新発、
うん、あ、そうなんだ。
だからあの帯の訴えますもん、一緒に見てるというね。
そう、あれ今日直筆ですから、
直筆ですよね。あれはでも俺歴史に残る帯だと思いますね。
いや、あれでも喫茶店、あのアンナミラーズで書いたんですけど、吉祥寺にあった今はなきアンナミラーズで、
そうなん
です。打ち合わせしてる最中にいろいろ案が出たんですけど、うんうん、いやこれでいいんじゃないみたいなんで出したら通ってしまいました。
いやいやいや、あれは衝撃衝撃的だった。
いや、あのね、帯の段階でのりこさんに訴えますって書いてもらおうっていうのは前もって決まってて、書いてる時は僕いないんですけども、うんうんうん、裏のライオンキングは許せてもって全然聞いてなかったんで、
あれはすごい
おかしかったですね、
うん、帯にも印税もらうべきだったなと思いましたよ。
いやいやいや、
帯で売れたのはマガだもんね。
いや、それは、
これは、オギラーの印税をつけるべき
だ。これは、これはそうですね。それは、それはそうだわ。いやいや、
実際初めて、うん、その田中先生が、うん、そのパロディ的なことを始められた時はどう思ったんですか。
そう、見た時のこと聞きたいです。
これはけしからん、うん、なのか、うん、何、え、うん、お父さんみたいな。
いやいや、お父さんはないです
お父さんはない
お父さんはない。淡いけど淡いけど、えみたいな、なんか二度見しちゃうとか。
そうですね、確かにあの
違うとこなんとか探そうとして、
うまかったんで、うん、それはびっくりはしましたね。ただあのすごいところをついてくる人というか、そのチャレンジャーだなっていうのはすごく思いました。いや、
本当そう
だね。はい、今までやっぱタブーじゃないですか、うん、触っちゃいけないっていうのがみんなあったので、よくぞそこ触るようなチャレンジャーがいたなって、まあ、触るどころじゃないですよね。もみほぐすみたいな。
舐め回して
ね。舐め回してね。
ひどい話
です。でもやめてってみんなファンがね。やめてって。
でも生前の手塚先生は意外といじられるの好きだったし、いじる側でもありましたよね。
そうですね。昔の漫画家みんなそう。
漫画をだから。漫画を
スタントだった
んだけど。違う、お前よ。お前読めよ、手塚作品。めっちゃ、めっちゃ人のことが、人の漫画描いてるから、手塚先生。
そうだけど。
そうそう。
言い方が完全に見た人。身内
人。身内。まあ、共に生きてる、共に生きてる。おさむと共に生きてる。みんな、ここの3人はみんなおさむと共に生きてる。
そうこれも、これも、
これも、
いや、そうですよ。微妙ですけど、僕デビューして、あの、
お亡くなりになるまで、全然簡単に一緒にしました
。いやいやいや、認めない。
いやいやいや、一緒一緒。
最初に見た時のじゃあ印象は、うまいなっていう感じだったんですか。
絵はとにかく、あの、やっぱだから、それまで、うちのアシスタントとか以外は、なかなかやっぱ手塚の絵を描く人がいなかったんで、全く、知らない漫画家の先生が入ってきたっていう、まあしかもギャグでっていうんで、ちょっと最初はだから今さとやびっくりをしましたね。はい。でもまあ、あの実際あの、まあ今日も放送を見てと思うように真面目な方なんで、
うん、根は真面目ですよね。だから根は真面目な人がふざけるとこうなるんだからすごい面白いですよね。そうそうそうそうですよね。
あの初めてお会いしたのがね、うん、あの手塚治虫文化賞の表彰式に何か当時 の、 そのイーストプレスの担当さんがなんかこうチケット手に入ったから潜入しませんって言われて、うん、手塚のみこさんいますよ、っていう感じだそれでその時思ったのが、昔あの竹中直人が、うん、あの竹中直人さんがあの松田優作のモノマネを売り出した頃に、はいはいはいはい、 なんかテレビ局で松田さんと会って、お前何で食ってんだよって、いや、松田さんのモノマネとかとやってみせろよってやって、なんだそれはって言われたのを、こうものすごい脳内に呼ぶ。
お前何で食ってんだよって言われるだろ
う。言われそうだな。全然気さくな方でね、非常に。
そうですね、文化賞の時ですね、初めて会ったのが、そうそうそう、よりによってそんな時に編集が連れてきて、
しかもね、その全然予定されてない人が来ちゃったみたいなね。
へ
ぇー。だからまあ、新発が出る前ですもんね。
ちょうど、あの、ね、
手塚さんのパロディをいろいろやって騒がせてた頃に。で、そこからの縁で最後、一冊にまとまるときに帯にこう書いていただいたっていう流れになるわけ
です。あれですね、コミック級の手塚ミックスがときに、いろんな作家さん、それこそキチムシじゃないですけど、いろんな作家さんが手塚のリミックスを書くっていう企画の一冊があったんですよ。うんうんうん、そこに参加されたんですよね。
そこであの新発のあのカバンの裏側についてたあの手塚先生とかブラックジャックがギャルゲーやる漫画を書いて、
だからその本の中ではいろんな作家さんがトリビュートでそれこそ菊二先生とかも結構ギャグを飛ばしたりとかされてたんで、まあうちの会社にも正式にお話はそれはあの一冊出ますっていうの話をして、みんながやってる中の一人だったんで、まあ見逃されしかも裏ページが見逃されてたとこがあるんですよ。紛れてたんで、あの他の先生の中に。で単体で来られると、うん、やっぱりね、あの、
え、これっていうの
は、しかも単体でそれを単行本にしようなんて話が来ましたから、ね、よっぽど勇気がね。
優しい方で、前、あの、手塚先生の奥さん、あの、瑠璃子さんのお母さん。
はい、悦子夫人。
と一緒にいらっしゃった時に僕がなぜか居合わせて、はいはい、お母さんにあの僕を紹介するのにあの父の絵をすごく研究されてる方なんですって紹介してくださってよかった。正確に紹介されたらどうなることやらと思いました僕は。
いやだから内緒にしてるんだ母には。
そうですよ、
ね。未だに未だに
知らないんですね。
お母さんには内緒だと思われて。
そうかよかった。本
当に。ありがとうございますと母が言ってましたもんね。
あ、そうですか。
もう内心もじくじたる思い。いや、お礼なんてっていう。
ということで、すげえ面白い。ちょっと豪華ゲスト陣で今日は、楽しい放送なんですけど、そろそろ1時間なんで、質問行く前に、もう有料行きます。
そうね。
こんな感じで、あとでちょっと桐木先生も、いらっしゃるとは思うんで、まあ、みんなで今日は久しぶりにワイワイ。
シャッターガールも始まったんでね。
そうですね。あ、そう、その、せっかくなんで、金沢シャッターガールが今、発売中、かつ、もう、映画が公開をされてる、
東京は今週の金曜日9日からですね、金沢、うん、の方が先で、はい、うん、今週からです、ね、
まあ、その辺の話、はい、ちょっとケーキ先生来たらちょっとまた、う
ん、すいません、
宣伝していただきました。
映画変わりました
ね。なんか絵良くなりましたね。
みんなに言われてますね。
これ、あ、手書きなのかデジタルなのかとかいろんなこと考えちゃって。
デジタルでしょ。
デジタルですか、
ね、デジタルだね。
うん。うまいね、相変わらずうまいね。
女の子の顔と表情良くなりましたね、すごく。
オーラがいないときに、
うん、いやいや、何かあったん
ですか。何を一生懸命フォローして
る。いや、何かいいことあった。
いや別に容赦じゃなくて本当にそう思ってるだけなのさ。なんでみんなその裏をあるように裏があるように言うの。
ダメですよ。ないよ、そんな裏もいいんですよ。
下心なんかないよ。
せっかく抜けたのに責めちゃダメですよ。
いやー、どういうこと
ですね。そうですね。
まあもうそういう感じでご機嫌にやっていきたいと思うんですけれども、はい、次回、来週ですね、うん、なんとバレンタインデーに生放送、
う
ん、来週14日の夜7時から公式ニコロン団地表ですね、うん、何やるかはまだ決まってませんが、時事問題を、うん、聞いると思います。
うん、
まあちょっといろいろね、うん、ちょっと炎上問題が多すぎて、
うん、
最近、
うん、
ちょっとこのことについてレイさん
やんの？
いやなんかその、うん、なんか田中先生もね、うん、あの、うん、ツイッターとかでも言ってらっしゃいますけど、
うん、
なんか最近この季節によってこのピリピリしてる時期というか、うん、炎上しやすい、
うん、
そういうバイオリズムみたいなのあるんじゃないかとか、うん、まあ、あとその時代のその、
うん、
なんかちょっとね、
うん、
切ない何かがあるなと、うん、質問でも来てますけど、
うん、
そこら辺でレイさんに聞きたいな。
また雑な投げ方にしやがって。
やっぱ時事問題切る
から、ね。なんか考えとくよ。
とか。
うん。うん、そうね。
うん、まあ、うん、そうですね。
うん。
もう、うん、もうここないのかな。
小室のやつって結局選手やらなかったですもん。
だからおめえが来ねえから
だって小室哲也をと小室哲也とつんくとあのほら
秋元
さんを三国志に見立てて、はい、なんか曹操は秋元康だとか言って、はい、それでなんか盛り上がろうぜとかって言うんですよ、
はい、
どうします
か。いや
どうしたらいいですか。
それはざっくりしすぎだけど
っていう話もねしたりしなかったり
な、うん、いや小室問題はちょっとねやろうかな、うん、やれたらやりたいね。
やれたら、
うん、
もう何やるかはまたちょっと来週よろしくお願いします、うんうん、では、あそうかその次の日かな、うん、15日の木曜日かな、これがクゼチャンネルになるのかな。何するのクゼち
ゃん。今回ゲストが来ます。
おゲスト来る。
はい、コンボイっていう有名なダンスチームの、そのクロスさんという方がいらっしゃるんでダンスを教えてもらったりスイマー前も教えてもらったりしようかなという企画です。
お前コンボイの人と知り合いなん。
いや違う、クマちゃんが知り合いだからちょっと呼ぶわ言うて、まあよかったら見てください。
そこだけ温度上がってる、うん、コンボイみんなキョットンと
みんな知らんから
お前さあ本当な面白いな、そういうとこな。
それはすごい楽しみにしてください。
楽しみにして
て俺も遊びに
行きたい。僕もまだ会ってないです、明日会います。
そしてですね、ちょっと冒頭でもあったんですけど、2月24日の土曜日、阿佐ヶ谷ロフトでレイさんがイベントをするということで、
やる、
うん、おなじみドクターマクガイアーとやりますね、こちら、
うん、
イベントだけで配信はないので、うん、なぜイベントだけ配信なしなのかというと、
うん、何かエロすぎるから、
そう、らしいですけど、うん、エロすぎるという、
うん、
ちょっとどういうことですか、
ね、これは田中さんも分かってもらえると思うから本当にエロでふざけられなくなりましたからね。
そうですよね、もうちょっと不謹慎だの、
いやーすぐ怒られちゃうんで、だからまずもう配信しないでそこだけで盛り上がるという
パンツの会話持ってきた方がいいですか。
何ですか。あ、お願いします。
分かりました。
パンツ広しかそうですか、
うん、
いや、ね、まあそういうことで、はい、ドシモネタというかでも生物話でしょ。
そう、エロい生物の話だよ。
うん。
うん。
まあだから他にも絶対聞けない。生物エロい。確かに。うん、
生物
エロくないと生物ね。
そうそうそう。
あれしないも
ん
ね。
うん。
う
ん。
そういう話を、う
ん、される。ほんとだ、ここで番組ですげえ言いたいエロい話あるんだけど、言えないじゃん。だから、それをちょっと、朝帰り待ってます。
レイジーでしょ。
ついに。
言えないや
つ。
言えない
やつ。レイジー。
そうそう、ありますので。はい。うん、
あれ先生がエロ語るのびっくりって言われてます。
俺結構エロ描いてるよね。
エロ描いてるけど、うん、あんまり積極的にね、ヤンさんとかで下ネタ言わないですよね。
そうだね。
大体しみちゃうんですもんね。
うん、あ、そうね。みんな持ってっちゃうからね。そう気がついたらね。まあね、向井さんだからね、この人ね。
あ、チョコボール。
そう。なん
でね。うん、そうそう。ということで、よろしくお願いします。うん、では、以上かな、うん。今もう募集してるもんないもんね。
うん。
うん。ほら。後半行きましょう、はい、今日入ってくれたらもう1ヶ月間全部見放題なんでね、
うん、
入り時かなって、
うん、はい、ようこそ、
本当に下ネタ半分ぐらい来てるんで、
うん、やったー
ちょルミコさんがブレーキになってくれるんでちょうどいい感じになる
いやもうルミコさん帰っちゃうかもしれない
ドン引きして
こんな番組だと思わなかったみたいなどうしたのそんな感じで、ね、田中先生、前回の田中圭先生が見れる、うん、後半をぜひお楽しみにしてください。はい、では後半いきます。はい、アスタルフィスター。
ベイベー。